東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、3月最後の土曜日ということで、皆さんいかがでしょうか。新学期が始まるなとか、新年度が始まるなとか、ドキドキされている方も多いですかね。新しい環境ね、慣れないことも多いと思いますけど、ちょっとでも楽しめることを祈っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は150年以上の歴史を持つライフサイエンス企業バイエルの日本法人、バイエル薬品株式会社オンコロジー事業部消化器領域デジタルマーケティング部長の石倉浩二さんをお迎えして、製薬の未来について伺います。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーム。
デジタルフォームフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はバイエル薬品株式会社オンコロジー事業部消化器領域デジタルマーケティング部長の石倉浩二さんをお迎えします。石倉浩二、横浜市立大学卒業後、内資系製薬企業に就職。その後、内資系外資系の製薬企業の営業とマーケティングを経験した後、2021年にバイエル製薬に転職。抗がん剤のブランドプランニングやライフサイクルマネジメントに従事している。バイエルというと薬の会社というイメージなんですが、ドイツのもともとは会社で歴史が長いんですよね。
あ、はい、そうです。バイエル自身がですね、1863年に創業されまして、それから150年以上の歴史を持っています。
石倉さんのご担当でいうと、抗がん剤というかがんの領域なんですか。
あ、はい、バイエル薬品にはですね、医療用医薬品事業部とですね、さまざまな事業部があるんですが、私はですね、医療用医薬品事業部に所属しているものになります。
石倉さんのその後、肩書きで言うと、オンコロジー事業部消化器領域デジタルマーケティング部長ということなんですが、これもうちょっと噛み砕いていただいてもいいですか。
あ、はい、オンコロジーというのはですね、いわゆるその抗がん剤を扱う事業部になります。がんの患者さんがいらっしゃったら、その患者さんに薬剤を届けられるように医療従事者の方に情報提供していく事業部になっています。で、弊社バイエルの場合ですと、消化器がん、前立腺がん、あと希少疾病のがんですね、こういったがんを扱っている事業部になります。で、あとですね、オンコロジー事業部の中にはデジタルマーケティングをやっているチームもあるというところになります。
デジタルマーケティングというと、誰に向けたマーケティングっていうこと、医師に向けたっていうことですか。
あ、はい、そうです。医療従事者、医師の方も含む医療従事者に向けたマーケティングになります。
石倉さんがいろいろそのお仕事を進めていらっしゃると思うんですけれども、そういうデジタル周りでいうと、どういったことを進めていらっしゃるんですか。
主にですね、我々は直接的な顧客というのは医療従事者の方にはなりますので、特に医療従事者の中でもお医者さんに向けたですね、プロモーションを行っています。で、それと、そのプロモーションの結果をですね、しっかり分析して、その分析結果から次の活動に結びつけていく、そういったところもやっています。
それって最近時々聞くデータサイエンスみたいなことなんですか。
はい、そうですね、データをですね、しっかり取っていって、それを分析しながらやっていきます。
あと、この番組でもよく最近その製薬会社さんとか医療系の方に伺うのが、そのデジタルトランスフォーメーション、そのあたりは御社ではどんな取り組みをなさってるんですか。
あ、はい、今ちょっとお話しさせていただいたプロモーションに関しては、これは他の製薬企業さんもやってるかもしれませんが、一つはですね、医薬情報担当者、いわゆるその MR と言われる、チームのですね、デジタル化ということで、これまでは例えばフェイス2フェイスで、医療従事者とですね、面談していたのをリモート面談を行ったり、もしくはですね、メールを使ってですね、医療従事者の方に情報提供を行ったりしています。それとまたですね、例えば製薬企業はですね、 今医療情報系のプラットフォーマーと、協力しまして、その医療情報系のプラットフォーマーからお医者様に向けた情報提供を行ったり、そういったことをやってますね。
なるほど。情報提供が本当に制約ですとか、お医者様の業界では要だと思います。情報提供とか情報の伝達とか、はい、そのあたりでやっぱりその IT の DX の力を今使ってるっていう感じなんですね。
そうですね。
ちなみにそのバイエル、世界的には本当にたくさん働いている方いらっしゃると思うんですが、今世界のその社員の方と日本の社員の方どんな感じなんですか？
世界ではですね、今約10万人の従業員が今おりまして、日本のですね、医薬事業系のですね、社員は2000人という、バイエル薬品では2000人ということになります。はい。
どんなメンバーが揃ってるんですか？
これはさまざまなメンバーが揃ってまして、例えば日本のバイエル薬品では、営業マーケティング、それとですね、最新の医学情報を医師に提供するメディカル、あと薬を開発ですね、開発部門や、あと私もですね、密接に関係してますデータトランスフォーメーションですね、やっている専門的な人材が揃ってます。
いかがでしょう、最新の事業のトピックスでいうと何かこうちょっと今話題になっているものとかありますか？
そうですね、私が所属するオンコロジー事業部では前立腺がんの患者さんや大腸がんなどですね、消化器がんの患者さんですね、またがんの中でも特定の遺伝子を、有する希少の、希少がんの患者さんにですね、新しい薬を届けているという状況なんですが、特に最近のトピックとしてはですね、特定のその遺伝子異常を有する希少がんについてもう少し説明させていただきたいと思います。
はい。
希少がんというところなんですけれども、がんを詳しく調べていくと、がんと一口に言っても遺伝子の異なるがんが、存在することが分かってきました。で、そしてそのがんはですね、がんの持つ遺伝子、ゲノムによってよりその適した治療法があることが分かってきてまして、最近ではこれをですね、がんゲノム医療とかプレシジョンメディスン、これ日本語に訳すとですね、精密医療というふうに言われているんですが、それが今注目を集めている状況です。
じゃあ今までは一括りにこうがんの治療っていうと、そういう括りになっていましたけど、またそれを細分化した治療が出てきたっていうことなんですね。
そうですね、細分化というよりもよりそのターゲットを明確化にしたですね、治療が出てきているというところになります。
がんゲノム医療プレシジョンメディスンっていうんですね。
はいはい。
ちなみに石倉さん、コロナ禍でやっぱりこう医療とか製薬の世界も本当にガラッと状況が一変したかと思うんですが、この数年で出てきた需要でいうと何か新しいものありますか？
さまざまなものが出てきていると思うんですけれども、特に皆さん聞き覚えのあるのはオンライン診療なんかではないかなというふうに思います。患者さん側からしてみると、そういった遠隔医療といってもね、オンライン診療ですね、この需要が高まっているのではないかというふうに考えています。例えばその米国では遠隔医療サービスが2019年では約 40% だったというふうに言われているんですが、20年ですね、コロナ禍においては 75% まで急伸してきているというふうに言われています。おそらく日本でもこのオンライン診療の件数が増加したというふうに聞いてますので、今もですね、増加しているんじゃないかというふうに考えています。
確かにそういったプラットフォームだったりサービスがこう新たにローンチされたっていう情報は本当にここ数年聞きますし、私自身も薬を買うときに、常備薬を買うときにオンライン診療というか電話でもらったりした経験があるので、その辺のサービスっていうのはここからもどんどん拡充したり広がっていくんですかね？
その可能性はあると思いますね。はい。
ちなみにバイエル薬品として医療従事者の方に情報提供する際に心がけていることって何かありますか？
我々はですね、医薬品というのは人の健康や生命に関わる重要で不可欠なものだというふうに考えてますので、我々製薬企業としてはですね、医療従事者に適正な情報を提供すること、個々の医療従事者の求める情報とチャンネルを把握して、それをベースにですね、効率的かつ効果的に情報提供を行うこと、さらにはその継続的に有効性安全性の情報を届けることが重要だというふうに考えています。リモート面談や医療情報プラットフォームを含むマルチチャンネルで情報提供を行う時代になっていますけれども、その過程において医療従事者との信頼関係構築がこれまた非常に重要になってきているなというふうに感じますし、今バイエルのオンコロジー事業部ではその重要性をですね、みんなが認識して高品質な情報を届けるという意味でハイバリューヒットというですね、言葉をキーワードに活動を行っているところです。
医療従事者の方々に情報提供するっていう分野でいうと、まさにその MR っていう言い方をすると思うんですが、その情報の提供の仕方がいろいろ広がりがあるっていうことなんですか？
はい、特に近年はですね、その医療情報の仕方がかなり広がってきてまして、うん、昔はそのフェイス2フェイス、まあ、例えばその病院や、まあ、クリニックにですね、医療情報担当者が訪問して情報を届けてたんですが、うん、今はそれだけではなくて、リモートで医療従事者とつながったりですね、あとは先ほどお話ししました、医療情報プラットフォーマー、うん、そういった企業と協力しながら、情報提供を行ったり、あと医療情報担当者はですね、面談するだけではなくてメールを使ったりですねして情報提供を行っています。
これまではだからどうでしょう、 5,6 年前までは当たり前に担当者の方が車でお医者様のところまで出向いて、情報交換して帰っていくっていうことだったんですかね。すごくシンプルな作りだったんですか。
実は私も十何年前までですね、医薬情報担当者としてですね活動はしていたんですけれども、やはり病院や、クリニックに、まあ、例えば車で行ってですね、うん、訪問して先生とお話情報提供して、うん、帰ってくるというところが、まあ、主な業務だったんですが、今はそれだけではなくて事前にメールでですね、先生に情報提供を行ったり、もしくはリモート面談を先生に申し込んで、それで先生とリモートでつながっていくと、でかつですね、その一つ一つの活動をジャーニーのようにつなげていって、この面談で医師からの反応が得られたから次の面談はこうしよう、もしくはこういった反応があったからこのメールを送ってみようと、そういったいわゆるそのカスタマージャーニーのようなものをですね考えて今活動を行っているところです。
そういう意味ではこう今まではきっと個々のつながりというか担当者とお医者様のつながりみたいなことが強かったと思うんですけど、もうちょっとこうデータとして蓄積していって必要なデータを渡すっていうことができるようになったんですね。
はい、その通りでして、うん、昔は例えばその医薬情報担当者がですね、うん、日報という形で例えば紙ベースで、その時のですね活動を記録して、でまあ、それが確認することができるのは、まあ、上長くらいだったわけなんですね。それが今データとして入力することができるようになって、そのデータを蓄積していって上長だけではなくて、他の部署のも確認することができるようになってます。
作る方も営業の方も皆さんその現場で聞いてきた意見を聞けた方がきっと効率的によりね仕事できそうですもんね。
そうですね、はい、そういった意味では蓄積されたデータとかその時得られたものを例えばマーケティング部が見てですね、そのマーケティング部がそのデータを分析して、あ、こういったタイプの先生にはこの情報提供が有効なんだろうということで、そのデータ分析から次のプロモーションを考えていく、そういったサイクルも今生まれています。
なるほど。さあ、石倉さんの専門がデジタルマーケティングということなんですが、バイエル薬品におけるデジタルマーケティングってどういうことをなさっているんですか。
やはりバイエル薬品製薬企業におけるそのデジタルの顧客というのを考えますと、患者さんや医療従事者の方になりますので、デジタルマーケティングを通してより有用な情報やその患者さんや医療従事者のですね、お困り事に対するソリューションですね、これのソリューションを提供していきたいというふうに考えています。でそのために患者さんや顧客を中心に考えることが大事だなというふうに思っていまして、まあ、デジタルというとですね、まず真っ先にこう新しいツールや技術を考えて、まあ、それをこう使ってみたいなというふうに考えがちなんですけれども、それよりも顧客が何に困っているかを考えて、デジタルはそれを解決するツールの一つであるというふうに捉えていることが大事だというふうに思っています。
ということはその顧客の方のお困りごとを吸い出すっていう意外とアナログな部分も大事っていうことですか。
はい、もうおっしゃる通りでして、そういったお困りごとをですね、まあ、先ほどから出てますデータを分析しながら見ていくということも大事だと思ってますし、あと医薬情報担当者がですね、日常の活動を通じてそれをこう察知してくる、そういったことも求められてくるかなと思ってます。
そしてデジタルテクノロジーとともにこれから医療製薬の世界は実際にどう変わっていくって石倉さんは分析してますか。
まあ、この医療製薬の世界ってを考えたときにステークホルダーって、まあ、大きく分けて3つあるのかなと思ってます。患者さん、医療従事者、製薬会社ですね、この3つだと思うんですけれども、まず患者さんにとってはデジタルの恩恵で病気やお薬の情報がより入手しやすくなってきてますし、これまでよりも新技術や新規治療のことを知る機会が増えてきているというふうに感じています。また医療アプリやですね、オンライン診療などがますます増えてきて、病院やクリニックに行かずとも診療を受けられる機会が増えてきているというふうに感じています。で次に医療従事者にとってですが、新しいテクノロジーに関する専門性が求められてくると思います。さらに新しいテクノロジーを自ら創出する機会が増えてくるかもしれません。 製薬企業による治療法の開発だけではなくて、医療従事者の方やベンチャーによる画期的治療の開発もより一層増えてきているように感じています。実際に私が医薬情報担当者としてですね、大学病院等を訪問していた際も、現役医師で経済経営を学び、ベンチャー企業を立ち上げる方、こういった方も多くいらっしゃいました。うん、で最後に製薬企業にとってというところなんですが、製薬企業にとっても、ね、このデジタルトランスフォーメーション変革は急務だというふうに感じています。製薬企業はベンチャーを中心に開発された新しいテクノロジーを取り込む、もしくはそのテクノロジーをですね、追い越す必要があります。テクノロジーの変革のサイクルは非常に早く、製薬企業は絶えずトランスフォーメーションが求められるかもしれません。一方で患者さん、医療従事者、製薬企業の3者の距離はデータによりもっと近いものになるかもしれません。まあ、これまでは患者さんと医療従事者、医療従事者と製薬企業との間のやり取りが中心で、患者さんと製薬企業の間の直接的なやり取りは限定的でした。しかし患者さんは治療に関する情報をよりネットとかで簡単に入手できるようになりましたし、製薬企業は患者さんの構造や思考の一部をそのインターネットを通してですね、把握できつつあるようになってます。まあ、もちろんこれらの情報はですね、匿名化された、状態で製薬企業は入手してるんですが、例えばネット上の検索履歴などから、特定のその疾患にかかった患者さんがどのようなことに興味あるのかとですね、どんなことに困っているのかっていうのを想定して、製薬企業から医療従事者への、解決策の提案につなげるということも行われてきています。まあ、患者さんの立場に立ち、どのような解決策を提示できるのか、医療に携わる企業の一員として薬剤の提供だけでなく、あらゆる点から貢献できるよう日々努力していきたいというふうに感じています。
なるほど。データがこう患者さんと医療従事者と製薬企業のこう距離を縮めるっていう言葉、とても印象的でした。これからそのデータをどう取って、どう蓄積していって、どうそれぞれに必要なものだけを提供していくかっていうスキルが求められる感じなんですか？
そうですね、おっしゃる通りでして、我々製薬企業に働いている従業員にとっても、デジタルトランスフォーメーションが進むことによって、新しいその知識や経験、そういったものが必要になってくるというふうに思っています。
なるほど。今後バイエル薬品が目指す場所というか、ものというか、どんなあたりになりますか？
現在治療が困難な疾患をですね、克服するために、今後もイノベーションを加速していき、さまざまな疾患の患者さんと医療従事者に貢献していきたいというふうに感じています。従来の治療とは異なる病気をですね、分子レベル、もしくはですね、遺伝子レベルで遺伝子編集や細胞などを使って病気を根本から治療する、そういった全く新しい分野でも開発を今進めていきます。またデジタルといった点に関しましては、 AI を活用した画像診断ソフトを開発するなど、治療だけではなく、さまざまな形で医療にアプローチを続けています。例えば医師の効率的な意思決定を支援する各種 AI アプリケーションの提供から、システムの統合最適化までを可能にするデジタルプラットフォームの開発にも取り組んでいます。また医療従事者や患者さんが24時間利用可能な副作用報告デジタルツールや文書審査プロセスにおける AI 活用などを行い、ビジネスプロセスの効率化も今進めているところです。
やっぱりその効率化とか無駄を削減して、もっと患者さんと向き合うためには AI の活用が急務になってるんですね。
あ、そうですね。
さあ、そして石倉さんが想像するちょっと先の未来の風景、ぜひ教えてください。
はい、製薬企業では、個別化治療、いわゆる精密治療と言われるですね、そういったニーズがより一層高まるとともに、オペレーションの効率化がますます求められると思っています。デジタルが製薬企業の活動に導入されることにより、これまでアナログで行ってきた新薬の開発、情報提供活動が時間的空間的に効率化されていくというふうに思います。デジタル技術の導入により、時間がかかっていた分析や集計が今後さらに効率化されていくというふうに感じています。一方で医薬品の意思決定は人が行うべきというふうに私自身考えていまして、効率的にデータ分析や集計が進められる分、その結果を読む人には読解力が求められますし、患者さんや医療従事者の背景や感情なども考慮した意思決定が求められるというふうに感じています。その文脈で言うと、個別化治療は今後単に患者さんの遺伝子情報に基づいた治療を指すものではなく、患者さんのその置かれている状況やライフスタイル、感情、患者さんのさまざまな背景にも考慮したものになってくるかもしれないというふうに感じています。特定の遺伝子異常はあるが、患者さんの背景を考慮するとこの薬を使用することが適切だ、そういったようにデジタル化によって得られた幅広い情報を総合的に判断しながら、その患者さんにとって最適な治療を進めていく、そんな未来が来るのではないかというふうに感じています。ただ単にデジタルを導入して効率化を進めるのではなく、 現時点でデータ化しづらい患者さん一人一人のライフスタイルや感情などにも思いを馳せながら仕事をしていくことが大事だというふうに私自身考えています。
AI がもうこの薬がいいんだとマッチングするっていう部分と、それでいてその背景、個々人の患者さんの背景を加味するっていうそのアナログの部分と、やっぱりそのアナログとデジタルの融合というか、そういった部分なんでしょうか。
その通りだと思いますし、やはりこの製薬企業の仕事というのは人に対してしっかりと治療薬を届けていくということが仕事になりますので、必ずしも最後の最後までデジタルというわけではなくて、そこには人の感情なども入ったアナログの部分が必要だと思ってますし、我々の活動もですね、効率化というところも大事と思いながら、効率化だけではなくてしっかり我々が大事としているものは何かというふうなものを考えながら仕事をしていくことが大事だというふうに思ってます。
そうですね。いや、大変勉強になりました。石倉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
各製薬会社様に対し、販売状況や営業活動のデータ分析、半期ごとの計画配分などをご支援、近年の環境変化や新薬発売に対するスピーディーかつ柔軟な対応に高い評価をいただいています。これからも製薬会社様のビジネス機会の最大化に貢献していきます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はバイエル薬品株式会社オンコロジー事業部消化器領域デジタルマーケティング部長の石倉浩二さんをお迎えいたしました。がん治療の分野、そして MR の在り方、本当にどんどん IT そしてテクノロジーを使ってより効率化、そしてより必要な情報だけを届けるというふうに進化しているんだなと実感した今日でした。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.